始まりました映画の話したすぎるラジオ第248回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、大井さん今回お仕事が多忙で、不参加となりまして2人でやっていきたいと思うんですけれども、まずはじめに前回も告知させていただきましたジンの企画募集、
はい、
引き続き募集しておりますのでぜひお便りいただけたらと思っております。はい、では近況の話入っていきたいと思うんですけれども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、まあいろいろ映画とかは見てはいるんですけども、まあ個人的にはやっぱりアカデミー賞のノミネーションが発表されましたねっていうのが、はい、まあ、トピックとして大きいかなっていうのがあったので、はい、まあ、ちょっと喋りたいなと思ってるんですけど、はい、山口さんってノミネーションって見たりしてるんですかね？
いや僕そんなに注目してないんですよ、アカデミー賞。いつも賞レースそんなに追ってない人で、
はい、じゃあ何がノミネートされたとかもあんまり知らないって感じなんでした？
そうですね、マリオンさんのポストで知りました。
あ、僕のポストでね。あ、なるほど。そうですね、まあ発表当日の何時間か前ぐらいに、まあ、自分の予想みたいなのは毎回ポストしてるんですけど、で、
はい、
ちょっと前の、ラジオの回でも話したんですけど、センチメンタルバリューのその、はい、役者俳優部門のはきちんと入るのかどうかなみたいなのをちょっと迷ってるみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、無事に全員入りましたっていう感じで、
はいはいはい、
で予想も僕は結局、まあ、全員入るだろうみたいな予想で、まあ、結構入れて、まあ、ちゃんと当てたぞみたいなっていう感じで、うん、特に助演女優賞が、うん、特に2人入ってるんですよね。エルファニングとあともう一人ちょっとお名前が難しい方なんですけど、何だったかな、インガ・イプスドッテル・リレオースっていう方がいるんですけど、まあ、なんかどっちかしか入らないとかも結構あるなみたいな予想があったりとかもして、で確かにちょっと同じ映画から2人って結構票割れの危険性もあったりするので、
うん
う
ん、
うわでも入らないのかなって思ってたんですけど、けどまあ明らかにこれまだ見てないですけど役者の映画っぽいじゃないですか、センチメンタルバリューって、
うん、
で考えると入るんじゃねみたいな風に思ったらちゃんとどっちも入ってよかったねみたいないう風にはなって、なんか一番僕ここが当てられて嬉しかったっていうポイントでしたね今回、はい、
うんうん、
で結構予想外なのも結構あって、例えばなんですけど国際長編映画賞があるんですけど、
はい、
で結構予想とか見てたら、はい、今年なんかすごいのが今年この部門全部配給会社ネオンの映画だけになるんじゃないかみたいないう風に言われてたんですけど、なんかそれぐらいこういろんな海外のいい有力作を全部配給してたのがネオンだったっていう感じだったんですけど、なんですけど、
うんうんうん、
でそこに入るんじゃないかって言われてたのがパクチャヌクの新作があったんですよね、
はいはい、
それ、幸せな選択かな、はい、ってタイトルの映画があったんですけど、はい、それが入らなかったっていうのがってみんななってたっていうのがありましたね。
ははは、うん、
でまあそこが入らなくてチュニジアの映画が入ったんですけど、もしだからその韓国幸せな選択が入ってたら全部5本とも配給会社ネオンの映画だったみたいな風になってたみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
なんかパクチャヌクは何ですかね、嫌われてるんですかねみたいな、別れる決心の時も入らなかったけどみたいな、なんでかねみたいなのでちょっと持ちきりになったというか、ああそうなの、なんでかねみたいないうような話になったりとか、あと国宝ですよね、
うん、
まあ国際長編は絶対無理だなって今回のその下馬評的にも、うん、って思ってたんですけど、うん、でまあなんかメイキャップのショートリストには入ってたんでいけるんかなどうかなみたいな、けどあんまりなんか他の賞レースとかで目立ってる感じでもないし、まあ入らんくねって思ってたんですけど、まあちゃんと入ったねみたいなって感じでしたね、うんうん、なのでまあちょっと日本からでもこうちょっとアカデミー賞見るきっかけみたいなのが、まあ国宝のおかげでなんとか保たれてるのかみたいな感じにはなったんですけど、まああとそんぐらいかな、まああと助演女優賞にデルロイ・リンドが入ったの熱いなとかいろいろあるんですけど、
うん、
まあいろいろこう まあ、結構いろいろ予想当たってるなみたいな部分もあるし、ああここはちょっと当てるの難しかったなみたいなの相変わらずあるみたいな感じで、まあ、今回もすごい発表の段階からすごいワクワクして楽しませてもらったなっていう感じでしたね。はい、
うん、いやマリオさんのお話聞くたび思うんですけど、やっぱこう賞レースをウォッチする楽しみ方って独特だなと思って、
はい、
本当にそのそこの力学のことをちょっと理解してきてるじゃないですか。
そうですね、
界隈の力学がどう働くかっていうのを分かって予想してるじゃないですか、
はい、
でそこって作品見てる時に注目する部分とはまた違う領域やと思うんですよ。もちろん単純にその演技力とか脚本力とかそういう純粋に重なる部分もあると思うんですけど、こう力学としてはまあ別物だと思うんですよ、
はい、
共通する部分があるとしても、はい、そこをこう並行して授与しているって僕ちょっとあんまりこうあんまり発想として持ったことがない領域なんで、いやちょっと面白いなと思いながら聞いてて、はい、うんうん、まあそうか。でも最近割とその見方、あのなんか M1 界隈とか見ててもなんかそういう楽しみ方って割とあるのか。
まあそうですね、日本だったら M1 の順位予想しますよが多分一番しっくりくる例えだなというのは思いますね、うんうんうん、一応なんか賞レースっていう感じでもないでしょうけど、まあいろんなそのお笑いの大会もあるじゃないですか、
うんうんう
ん、なんかそういうので腕試ししてそういうのを M1 に出す人も多分いるはずなので、まあなんかそういった意味ではそこから追いかけて、あとまああれですよね、普段の舞台もきちんと追いかけてっていうことをして予想するみたいな部分はしてる人は多分いらっしゃると思うんですけど、まあ、それに近いようなことをしてるって感じですね。
そのまあ作品の中身を見るのとはまた違う多角的な見方ができるなとは思うなとは思って、
うん、まあ、そうですね、うん、全く自分の中にある映画の評価とは関係ないので、
はい、
どういうふうに予想するかというだけでしかないとか、統計とかあとはまあ自分の気持ちもそこに入りますけど、はい、でしかないので、はいはいはい、まあ、ただこれやってる時にいろんな作品のこと知れたりとかもするので、うん、まあ、僕はやってるって感じですかね、うん、
はいはいはい、確かに相互の影響がありますもんね、情報の。
そうですね、情報収集にもなるし、まあ、そのまだ見ぬ映画への期待感とかも、まあ、自然と高まるというか、うんうんうん、やっぱり知らない映画とかもたくさんあるので、ここに入ってこなかったけど賞レースで話題になってた映画とかもやっぱり気になるなとかっていう、まあ情報収集というか、うん、いう風な一面もあるなとは思ってますね、はい、
うん、あ、確かに本当に新しく生まれてくる注目作を見つけるって賞レース追っかけたりとか映画祭追っかけたりしないと見つけれないですもんね。
そうなんですよね。なので、まあ、まあめっちゃ僕もしっかり追いかけてるってわけじゃないですけど、やっぱりカンヌとかベネチアとかのそのラインナップの発表みたいなした時に、
うん、
あの監督の新作があるらしいよみたいなニュースが見るとやっぱちょっとワクワクするというか、いつ公開されるのかなみたいなとかっていうのはやっぱ期待しちゃうっていうのはやっぱありますよね、
うんうんうん、なるほどな。いや僕本当にこの映画見たいっていうのが予告流れるまで情報が得られてないんでだいぶ遅いんですよね、あの本当に注目点を見つけるのは、
うんうんうん、
だから本当にあのマリオンさんとオイさんがあの映画いいですよ、何注目ですよねって言ってるのは、何のことやみたいなことが多くて
あ、そんな感じだ、まあ、そんな感じなんですね、うん、
だいぶ僕はあの レイトアダプターです。
あ、そう
レイトアダプターっていうか知らんけど
そうなんですね。あ、そうですね、確かに僕とオイさんとか結構早くにこうこれ楽しみだねみたいな話でこう盛り上がったりしがちですけどね、うんうん、
はいはい、
いやでも本当ちょっとこういう中からまたラジオで取り上げる作品とかもあったりするのかなって思うと、まあワクワクしますね本当に、うん、はい、
うん、やっぱ注目されてるからこそ喋りがいもありますしね、そこは。
そうですね、うん、それもありますね、はい。であとまあちょっと話題は変わるんですけど、まあご報告というか、
はい、はい、
あのプロジェクトヘイルメアリー読み始めたぞっていう報告をしたいなと思いまして、はい、
はい、ついについ
に、はい、変えましたよ、
はい、
もう大井さんと山口さんがあんだけ熱量込めて喋るんで、もうああもう読みますよ読みますよみたいな気持ちですよ、はい、っていう感じで、まあ文庫を買いました、はい、
今どこですか？
ですね、まあ文庫でいうとまだ上巻の、まあ、半分ぐらいかなって感じですけど。
あ、なるほど。
まあなかなかネタバレせずに言うの難しいですね。一応ネタバレ配慮して言うと、なんて言うんでしょうね。なんか目的は思い出したぜみたいな感じっていうのと、あれみたいな、
うん、
っていうのを、
ああそこまでもう言ってるんですね、
はいはい、のまあやり始めた感じって言ったらいいんですかね、うん、
はい、
あの何のこっちゃ分かんない人には何を言ってるか分かんないと思うんですけど、説明が難しいので、はい、まあなんかちょっとあるやり取りを始めたよっていうぐらいですかね、はい、
うんうん、
なのでまだでもちょっと詳細は分かってないなって感じですかね、まだ小説上では、はい、
うんうん、
いやでも、まあ、まだほんのちょっとしかねまだ読めてない段階ですけど、あの課せられてるものでかいっすねっていう、はい、うん、ちょっとでかくて受け取る気持ちとしては、あの本当にあのゼログラビティで本当に宇宙で一人ぼっちになってシクシク泣いてるところと似てる感じなんですけど、僕の中で、
うんうん、
そんぐらいかなりでかいものを背負ってその場にいるっていう感じなんですよね、うん、すんごい辛い、はい、辛いけどでもやるしかないしっていうあたりの、うん、けどやっぱりかなりその主人公のキャラがまあ結構かなり明るめな、あの冗談とか軽口とかいうタイプのキャラクターなので、なんとか見れるというか読めるっていう感じだなっていう感じですね、うん、今のところ、はい、
これはまあネタバレにならないと思うのでちょっと触れるんですけど、まずあの構成自体がむちゃくちゃうまいなと思ってて、はい、そのプロジェクトヘイル・メアリーの準備段階の話と、その実際に宇宙での行動を始めてからの話っていうのがこう行ったり来たりしながら話が進むじゃないですか、
はい、
でそこで単にこの実際の宇宙での活動が始まってからのことだけを描くんじゃなくって、その背景には何があるかっていうものを同時に見つけていく感じなんですよね。その主人公もそうだし、読者も同時にそのプロジェクトヘイル・メアリーが動き始めることのドラマと、動き始めたプロジェクトヘイル・メアリーのドラマっていうものを同時にこう初体験していくというか発見していくっていうのをこの構成によって見事に成し遂げてるし、うん、それによってすごいテーマが重層的になってるなとは思って、描こうとしてることがすごい複雑になる、それによって、うん、本当素晴らしいなと思いますね、そこ、
うん、だからもうなんか正直始まり方そうみたいだなって思いましたけどね、あの
そうですね、
一緒ですよねあの密室のデスゲームにみたいな状況に置かれてます、どうしよう、何この状況、何みたいなのを把握するところからスタートしますみたいなと一緒というか、
はいはいはい、
そんな感じを印象としては受けましたけど、はい
はいはいはい、ちょっと僕はねゲームとかもイメージして、あの落ち着いて聞いてくださいっていうやつですよね、
あのメタルギアソリッドのやつですよね、あれ確かね、
はいはいはい、うん、そのプレイヤーが何も知らない状態でゲームが始まることと主人公の記憶っていうものが同じレイヤーから始まるっていうのがすごく入っていきやすいなっていう、う
ん
う
ん、そうですね、だからでもこれ映画ではこの語り口でやんのかなみたいな、ちょっと疑問わかんないんですけど、はい、同じような感じで始まるんですかねっていうのはちょっと僕もわかんないです。
いやどうするんでしょうね、うん、
いやまあそうせざるを得ないのかなみたいな気もするし、
うんうん、
どうやってんのかなっていうのはちょっと非常に気になりました、はい、本当に、うん、映画はどうしてんのかなっていう、
はいはい、あとまああの文章で読んでったら正直何をやってるのかよくわからないシーン多いんですよ
まあまあわかりますよ、まあなんかこういうこったろうみたいなことはなんとなく想像しながら読んでるんですけど、うん、細かな科学描写まではちょっと僕も追い切れてないですよね、うん、
はい、もうちょっと理解しきれてないので、まあ実際何をしてるのかみたいなのは絵で見てみたさもあるなっていうのはあるんですね、うん、そこは、
うん、そうですね、いやでもなんとか映画公開前までには読み切ってまたラジオでね思う存分喋れたらなと思いますんで、あのちょっと待ってくださいっていう、追いつきますんでよろしくお願いしますっていう感じでした、はい、
もう完全にやる流れですよねプロジェクトヘイルメアリー。
そうですね、これこんだけ言ってやらなかったら本当においなんでやねんってなりますからね、あの絶対やりましょうねってかやってくださいっていう感じですね、僕からもお願いしますっていう
、
感じですね、はい、はい。今週はこんな感じです。
はい、僕はですねテーマ作品以外だとバックトゥーザフューチャーの IMAX 上映を見てきまして、
お
で僕バックトゥーザフューチャーあんまちゃんと見てこなかった人で、まあ、テレビ昔はテレビで結構やってたんでそれを見てはいたんですけど本当にそれも子どもの頃なんですよね。で冒頭でドクが死ぬところからの記憶しかないんですよ僕子どもの時見てた時、
はい、
だからもうタイムスリップする手前ぐらいからの話しか全然覚えてなくて、その前提が何かだとかっていうのはあんま覚えてなかった。今回本当に細部を確認したみたいな感じではあったんですけど、
はい、
はい、でまあ今回見てまあやっぱ面白いなっていうこのしみじみと思ったっていうのがあったんですけど、その一番見てて思ったのが説明のうまさだなとは思って、このあと何が起きるかっていうものをちゃんと事前に配置しておくっていうのが気配りが細かいなって思って、まあその最終的なメインの舞台になる時計台に雷が落ちた話とかっていうのも、まあ現代で時計台を潰すっていうのに対して反対運動が起きてるとかっていう、それでまあチラシ配られてたりするんですけど、そのチラシを初めにもらってて、
うんうんうん、
でそのチラシを持ってたから過去に行った時にヒントになるみたいなのね、うん、やっぱこう丁寧なんですよね、うんうん、情報の配置の仕方が、はい、でまあ話の持っていき方はもちろん一直線なのである種のご都合主義だとは思うんですよ。こうなってこうなってこうなってこうなってっていうチェーンがもう完全につながっていくように作られてるんですけど、ただその雑なご都合主義と違ってちゃんとそのドミノ倒しのこのドミノが倒れる前にはその前に倒れるべきドミノがちゃんと置かれているっていうのが丁寧なんですよね。そこを雑にポンって飛ばすところがない。このドミノが倒れるためにはその一つ前のドミノが綺麗に一直線に置かれていなければならないっていうものを本当に一個一個やってるなっていう感覚があって、
うんうんうん、
でその綺麗に並べられたドミノが一斉に倒れていくのを見ているかのような快楽がある映画だなって思いながら見てはいました、はい、ただまあ見ててやっぱりこうタイムスリップものにつきまとうこれってほんまにいいのかみたいなのはちょっと見てて思って、はい、マーティの家族の元のパーソナリティってないがしろにしていいんだっけみたいなのはまあこれドラえもんとかでもつきまとう問題なんですけど、
はい、
ドラえもんってのび太の未来を変えるためにやってきたけど、じゃあ変えられた元の未来ののび太の未来の家族ってどうなるの、はい、みたいなのは、まあ、ふわっと触れてるから、うん、まあ、そこを掘り出したらきりないっていうそのタイムスリップもののある種の大雑把さを楽しむものでもあるし、
うん
うん、あとまあチャックベリーからジョニー・ビー・グッドのアイデアを取っちゃってる問題とか結構ね演歌みたいなことはあるんですけど
ありましたね、はい
はい、ただやっぱりこの、まあ、タイムスリップものでこの歴史を書き換えること自体を楽しむっていう、まあ結構よく考えたら危うげなことを楽しむジャンルだとは思うんですよね、うん、その歴史修正を楽しむジャンルだと思うんで、でその危ういなって思いながら楽しむのは僕ちょっとありかなとは思ってはいて、もう現実の歴史修正なんてマジクソったれだと思ってるんですけど、うん、やっぱりフィクションならまあ許してって思いながら楽しんでたなっていう感じはありましたね、はい、であと僕バックトゥザフューチャーパート2を見てないんですよ。概要だけ知ってる人なんですよね、
はいはい、
で2が一番面白いんじゃないかって思ってて自分の中で、
はい、
ただもうずっとバックトゥザフューチャーパート2を見ないまま40歳を過ぎてしまったんですけど、どっかで見たいなと思いつつ2もやってくれへんかなと思いながらなんですけど、やっぱ1が多いですね上映される時って。
多いですよね確かに。僕もなんかのリバイバルみたいなやつで一応映画館で見に行った記憶がありますけど、2と3はちょっと見に行けなかったなみたいな感じですね、は
い、
うん、
うん、いやちょっとねどっかで見たいなとは思いつつ、まあ1も楽しんだっていう感じでしたね、はい。あと光孝太郎さんのインタビュー番組 オリジンタビューにお呼びいただいてちょっと話をしたっていうのをこの前やりましたっていう感じではあります。はい、はい、
僕もちょろっと聞かせてもらってたんですけど、あのリアルタイムで、はい
はい、
僕ちょっと最後まで入れなかったんですけど、結局何時間ぐらい喋られてたんですか？
はい、2時間半ぐらいですかね。
2時間半、おお、
はい、
がっつり喋ってますね。
はい、いや、まず聞き返したんですけど、スペースのログを聞き返したんですけど、
はい、
僕のマイクの音むっちゃ悪くてちょっと申し訳ないなと思って聞きづらってなっちゃって。
そうですね、スペースだとどうしてもなんか直接スマホから喋ってみたいなことも多いし、でも実際マイク用意して臨まれたんですかね、山口さん。
いや、あれスマホで参加してたんですけど、はい、スマホと普段ポッドキャスト収録で使ってるマイクがなんか反応しなくて。
あ、そうなんですね。
はい、そうじゃないマイクでやったんですけど、ちょっとあんま音良くなくて、いや申し訳ないなと思いながら、はい、で内容はラジオというものを全般に関して話してたっていう感じでしたね、うん、はい、もし次お呼びいただけるようなことがあるのであれば昭和平成アニソンのテーマで話したいなとい
や、ラジオのテーマよりもその昭和のアニメ主題歌の話をちょっとしてた時の子が一番盛り上がってたんで、二人とも早くそっちでやった方がいいですって思いましたけど
いやでもね、Spotify にあんま音源がなくって。
あ、まあそうですね。
でそのリミックスみたいなのがあるんですよ。
はいはい、リミックス、はい、
オリジナルじゃなくて、はい、元の歌じゃなくて、で他の人が全然別の音源使ってその歌を歌ってるみたいなのがあるんですけど、はい、は
い、
でもまあちょっとそれやとさすがにっていうのがあるので、うん、でもまあそれなりにこう Spotify でもある程度は音源はありそうではありましたね、見てみたら、はい、
だし何か特撮とかもね、山口さんってそこそこ見てるイメージがあるから、何かスーパー戦隊の話とかしてませんでしたっけ？
あ、そうですね、スーパー戦隊の歌で僕が一番好きなのは忍者戦隊かくれんじゃーのオープニングのシークレットかくれんじゃーっていう歌なんですけどそれがいかにいいかっていうのをちょっと語ってました。
僕ちょっと知らないんですけど、かくれんじゃーの歌知らないからあれなんですけど、
はい、いやもうシークレットかくれんじゃー素晴らしいんです本当に
という感じで、普段こうラジオではあまり聞けない山口さんのこう好きな面とかが聞ける回になってるかなと思ったんですよね。だから僕ちょっとリアルタイムでちょこちょこ聞いてた時に思ったのは、
うん、そうですね、まあただちょっと僕やっぱね反省なんですけど、熱入ると口悪いな相変わらずと思って、ポッドキャスト配信版では光光太郎さんの判断でカットされるかもしれない箇所がちょこちょこあったなと。
本当ですか？はい、まあ、多分カットされない気がしますけどね、全部流しそうな気がしますけど、そんな変なこと言ってましたみたいな。
はい、いやちょっとなんか自分の熱入った時の口の悪さはちゃんと自覚しとかんと怖いなって思ったっていう、はい、まあ、そんな感じで、はい、近況トークの方は終わっとこうかなと思います。